来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方とお話をしたいと思います。では自己紹介よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。雫色代表でスマイルクリエイターという肩書きで活動しております平松久美と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速平松さん、今のお仕事の内容というのはどんなことされてますか？
はい、主に介護施設向けに訪問型のサービスを行っておりまして、まあ、美容ケアをやったりとか、レクリエーションの、企画運営をさせてもらったりとか、SNS の運用をさせてもらったりというふうなところで、施設でなかなかこう、もっとこうしたいのになっていうことがなかなか手が回らないのっていうふうなところをサポートさせていただくようなサービスを行っております。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、実際に、資格っていうのはどんな資格をお持ちなんですか？
資格は介護福祉士を短大で取得して、他にはケアビューティストという介護美容というふうな高齢者に向けた美容のサービスの資格とか、あと運動の指導の健康運動実践指導者というふうな資格だったり、あと足の爪を切らしてもらう資格だったりというふうなところを持っております。
わかりました。そうですか。じゃあ、もともと介護の仕事をされていてっていうことですかね。
そうです。はい。短大卒業してから、すぐ特別養護老人ホームで勤めて、その後、リハビリ型のデイサービスで勤めたというふうな経緯になってます。
そうか。それであれですね、運動系の資格も取ってはるっていう感じです
い、そうです。
ね。
デイで、はい、取りました。
そういうことか。でも、そうやって介護の現場ね、ずっとされてはって、こうやって独立してやっていこうと思ったのは、いくつぐらい、まあ何年前ぐらいからですか？
ちょうど4年前になります。2021年の8月に開業したんですが、その前の2020年の10月に介護美容のスクールに入学して1年間学んだというふうな形になります。
そうかそうか。じゃあ今、まあある意味介護現場を離れて、
はい。
独立された。
そうですね。介護現場もリハビリ型デイは、何だったかな、何年か前に辞めて、もう介護の仕事自体をもう全然離れて、工場で配管曲げの仕事したりと
おお、
か、
は
アパレルやってみたりとか、ジムやってみたりとか、いろんな仕事をしたんですけど、やっぱり介護の仕事がしたい。で、違った角度からサービス提供したいっていうふうなところで戻ってきたっていう感じになります。
そっか。今、例えば、介護職辞められて、いろんな経験をされて、
はい。
介護に戻ってこようと思ったきっかけっていうのは何やったんです
そうですね。まあ、ずっと私にはできることがあるってなんとなく思っていて、まあ、そもそも高齢者のが好きというか、身近にいたっていうのはずっとあったんですけど、まあ、介護の仕事は離れたけど、結局きっと戻るんだろうなっていうのは、なんとなく自分の中で思ってたのがあって、それをどう戻ろうかなっていうのを、まあ、正直探してたというか、感じかなと思います。
おお、そういうことなんですね。
はい。
じゃあ、改めて、この会社を、まあ会社というか一人で独立してやろうと思った時って、どんな思いを持って始められました？
りがとうございます。そうですね。そもそも私は起業がしたくてやったっていう感じではなかったんですけど、やっぱ介護の世界に美容ってすごくやっぱ必要だよねっていうのはずっとなんとなく思っていて、っていうのも、短大の介護を学んでる時に実習があって、その時に、認知症のおばあちゃんがいらっしゃったんですけど、その方にメイクレッスンっていう風な形で皆さんと一緒にメイクレッスンさせてもらった時に、もうすっごく変わられたっていうことがあって、その方本当に日々こう、口論というか周りの方と、口喧嘩がすごい多かった方なんですけど、メイクレッスンさせてもらった後は本当穏やかになられて、みんなと褒め合い合戦みたいなのが始まったっていうのがあって、それが忘れられないっていうのがあって、介護の世界に美容ってやっぱ人として必要なことだなっていうふうに思った。で、それをやるためには、就職先がなかったので、じゃあ自分で、開業してやろうかなっていうふうな感じで、 のろのろのろっと始まったのがきっかけです。
まあ、そんな感じですね。でもやっぱ
はい。
り、そういった時に体験があってっていうところですけど、そう、今までこの、今のね、お仕事に使われるまでの間に、アパレルやったり、いろんなことやった上での経験とかっていうのは、今のお仕事にどんなふうに生きてますか？
どうなんですかね。あ、でも、やっぱり、お金稼ぐためだけに、まあ、工場の仕事って正直やった部分があったけど、その中でもやっぱ、アパレルとかいろんなやっていく中で、やっぱ、人と接する、接客っていうのがやっぱ好きだなってことに気づいたっていうのがあったりとか、まあ、工場の中でも人がいるので、その人たちと一緒に喋りながらしたりとかっていうのが、やっぱ自分の中ではそこは、黙々とするっていうのは苦手だったりとかしたので、そこは好きだなっていうところで、まあ、気づかされた部分もあったかもしれないです。
わかりました。今、じゃあそういった、施設に入ってお仕事されていると思うんです。じゃあ、どの辺、エリア的にはどの辺のエリアをやられてますか？
エリアは、西成区が中心になるんですけども、業務委託のメンバーが6人いまして、北摂から南の方までいるので、もう大阪全域で行かせてもらって、なり
そっ
ます。
か。だからメインは、平間さんが受けて、そこからエリアによってやってくれる人がいてるようなイメージですね。
そうですね。基本的に私は最近は現場にあまり出ること少ないんですけども、皆さんがもうきっちりしてくれてるっていうふうな感じですね。
ってなってくると、今後、平松さん、そういった、今、少しずつ業務委託で組織ができていると思うんですけど、同じような、平松さんと思いを持った仕事をしたい人とかを育成するっていう段階に入ってくるんですか？
そうですね。今も研修制度は設けてるんですけども、やっぱりもっともっとしっかりと、まあ、構築していきたいっていうふうなところで、まあ、介護美容のレクリエーションに結構こだわりがあるので、集団のレクってところにこだわりがあるので、そこの介護美容レクリエーション士というふうな形で、まあ、認定講座、まあ、民間の資格みたいな形で認定講座をやっていこうっていうふうに今進めているところです。
そんな感じですね。ってなってくると、今はそれの進捗状況っていうのはどんな感じですか？
今、まさにもう来月ぐらいローンチみたいな方、もうローンチはほぼしてる感じなんですけど、来月からもう一期生開講みたいな形、ゼロ期生は一応プレで終わったんですけども、来月から一期生っていう風な形で始めていく予定です。
7月スタート。
はい、7月スタートで。
おお、そうなん
は
だ。
い。
もしかしたら配信している頃には、
はい。
どうなんだろう。もうスタートしてるかもしれないですね。
かもしれないですね。
じゃあもう1ヶ月前、まだ余裕はある感じですか？
全然もうカツカツです。準備やばいみたいな、ギリギリで。
ギリギリで。
はい。
そう。まあ、第1回目の受講生って何名ぐらい今のところ予定になってますか？
これが、実技があるので、3名ずつぐらいしかできないっていうのがあって、もう本当に少人数でっていくような感じになります。
ってなってくると、今、僕はね、3名ずつかってなってくると、これ、講師も予算作らなあかんねんなってふと思った。
そうです。はい。もう徐々に講師も育成を、なんか、同時並行でしていく、いきながらっていう感じで、いか
そう
ないとっ
や、
てと
な
こ
か
ろ
な
で。
か忙しい感じですね。
そうなんですよ。で、将来的には、介護施設のスタッフさんに向けてもやりたいなって思って、やっぱこう、外部で委託したいところもあれば、内製化したいところもあると思うんで、そういうところには企業向けにやっていきたいところもありますね。
そっか。
はい。
まあ結構じゃあ今でも詰めな感じですよね。
そうなんです。
そうか。ってなってくると、じゃあ、7月ね、初回の講座に向けていろんな資料作らなあかんと思うんですけど、今の時点では何パーセントぐらいできてるんですか？
あ、でも、ほぼほぼもう80%ぐらいはできてる状態。テストとかもできたりとか、まあ、コンテンツももちろんあるので、できてはいるんですけど、最終修正っていうところを、まあ、プレのメンバーやってもらった上で、ここを修正しないといけないよね、ところをバタバタとこうやってるっていうふうな感じになる。あと、申し込みとかが、の、ホーム系とかですね、規約とか、系がちょっと、まだ、詰めれてない部分があるので、ちょっと一生懸命早くしないとっていう。はい。
早くしないとね。言うてるうちですもんね。あっ
そう
という間
です。
過ぎるしね。どうですか？今、独立して、今、講師業にも入ってきた、育成の仕事をしてきたっていうところで、初めて一人でやり始めたときに、この絵って浮かんでました？
全く浮かんでなかったです。もう自分が、もう現場主義というか、現場が大好き人間で、 もう自分がもうひたすらに行くんだっていう風なところで、なんかこんなにこう広がっていくっていうところも、まあ広げたいとは思ってましたけど、なんかそんなに描いてたものでもなくっていう風なところで、どんどんどんどんやっぱ思いも強くなっていきますし、自信もついていきますし、やっぱこれって絶対に必要なサービスだなっていう思いも、どんどんどんどん強くなっていったっていうのがあって、まあ今は本当にもっともっと広げたい気持ちですけど、最初はもう全く自分はずっと現場にいると思ってましたし、はい、もう全然考えてもなかったような感じになってますね。
今ね、思いとしては現場ずっとやっていこうと思ってた思いの中で、そういっ
はい。
た、どういったマネージメントじゃないけど、まあ、組織としてやっていこうって思ったきっかけって何かあったんですか？
は、やっぱりこう、やることがいっぱいありすぎて、現場にしても、まあ、事務作業というか、でもありますし、もっとこうしたいって思いが強くなっていくと、じゃあ次の段階これしたいよね、とか、そこにリソース割けないとかなってきたりとかして、あ、じゃあちょっと現場は誰かにやってもらわないと、難しいなってことに気づいて、じゃあちょっと思い切って、現場を任せようっていうので、去年の1月から現場を任せ出したっていう風な。
おお、
はい。
任し始めて、まだ間がそんな経ってないって感じです
そ
か。
うですね。1年と半年ぐらいですかね。
じゃあ、任せてみて気づいたことと、
はい。
任せてみて、
はい。
こうやったらよかったなっていうこと多分あると思うんですけど、その辺どうですか？
そうですね。最初は本当に難しかった。なんかこう言語化するのが難しい。があったんですけど、実際こう、まあ、しっかりと研修しながらやっていくと、なんか私よりすごいや、みたいな。自分は完璧だってこう、完璧というか、自分が一番すごいんやってなんか思ってたんですけど、やってみてもらうと、まあ、できないというか、最初からできないこともあるんですけど、でもその人はその人の、素晴らしい部分があって、私にできないこともたくさんあって、その得意を活かしてもらうと、なんか私のことは7割、できて、で、プラスでもう5割ぐらいとか、なんかプラスアルファいくつみたいになってくると、私よりすごいサービスができるってところがあって、あ、逆にこうやって人に任せた方が、もっともっといいサービスで提供していけるんやってことになんかこう気づかされた部分はありました。
そうか、そうか。じゃあ、やっぱ最初、任せるってどんな気持ちでした？
もう不安で不安で 仕方なかったですね。なんかまあ、どこも何回も行って、大丈夫かなっていうので、で、お互い大丈夫だねっていうところで、もう、現場は一人で行くことがほぼほぼなので、はい、もう見ることもできないですし、任せてしまうと、もう不安で不安でいっぱいでしたけど、でも、ちょこちょこ、皆さん行ってもらってる現場に私がたまに行かしてもらったら、すごくいい言葉をたくさんもらうので、少し安心して、あ、皆さんの方が逆に、素晴らしいサービスを提供してくださってるんだっていうところで、感謝してますね、今は。
じゃあ、例えば、任せた、今まで同行してて一人で行ってたところを、スタッフさんが任せて行ったときに、時間ってできるじゃないですか。
はい。
その時間ってどんなふうに使ってました？
まあもう次のことにというか、やりたいことがたくさんあったので もうそっちにもう早くやろうっていうので、そっちに割いていった感じですかね。
そっか。その割いていった時間は、今のやりたいことに、どんな風につながってますか？
そうですね。こういう、まあ、育成の制度っていうところも、前からちょっとやりたいというか、やらないといけないなっていう、なんか使命感というか っていうのがで、やったんですけど、そこのリソースも割くこともできてきてますし、あとはこう、もっと未来のことを考えたいなっていうのがやっぱりあって、将来村みたいな作りたいなっていうのがあるんですけど、なんかそういうところとかも、まあ、まだまだ詰めれてはないんですけど、まあ、考える時間ですかね。っていうのができて、まあ、そこにつながってる、まあ、少しずつ、こう、明確になれるように考える時間ができてるっていう。
そうか、そうか。じゃあ、その中で、じゃあ、今、平松さんが見て、3年後、
はい。
どんな風になってたんですか？
3年後ですね。3年後は、私、古民家が結構好きだけど、 古民家を、まあ、事務所兼
う
スペース
んう
みたい
んうん。うん。
な形にさせてもらって、将来はそこにシェアハウスみたいな形で、まあ、高齢者の方も住めるような場所にしたいなと思っ
う
てる
ん。
から、まあ、そこに向けて、
うん。うん。
まあ、まずはそこを事務所にするっていう風な
ほう
段階では、3年後には、まあ、なってるかなっていう風には、
ほう。うん、そうか、そうか。その古民家達成するのに必要なもんって何ですか？
まず、物件探しですか
ま
ね。
ず物件探し、確かにね。
物件探しとお金です
確かにね。確かに。
まあ、協力者っていうところもそうですけど、同じ志の方ですかね。
じゃあ、協力者。例えば、このね、ポッドキャストの配信を聞いてて、こんな人と協力してやっていきたいっていうことであれば、どんな人？
それこそ、この間お会いした山下さんですか？が、古民家をリノベして、されてるっていうふうなお伺いしてて、もうそれこそ DIY でされたっていうふうに伺ったので、まあ、見学も行かせてもらいたいなと思ってますし、まあ、お話聞かせてもらって、私もなんか同じようにできたらなっていうふうに思ったりはしてますね。
ありがたで見てたら、俺はも
ああ、そう
う、
ですよ
俺
ね。
は手伝ってはないけど、何？施工前と施工後を見たから、見て
ああ。
なぁと思いながら見てた。
いや、ほんとすごい。なんか、結構夢見る少女的な感じのところが あるので、現実が見れない部分があるので、そういった現実のところとかも聞かせていただいて、どこに課題があるとか、障壁があるっていうところを聞かせてもらえたらなと思ってます。
おお、そうやね。じゃあ、まあ、他の、で、ちょっとここで言葉を選びながら言うと、他のメンバーも、実は一回見学に行きたいっていうのが、何人かオーダーが入ってて、ってくると、まあ、一泊二日で行ったら、自分そこそこみんな日程取るの大変なのかな、とちょっと思いながら、日帰りツアー組んでみんなも、ちょっとやってみようかなっていう話はちょっと何件か連絡入ってきたんでね。
ぜ
行って
ひ。
みたいんだっていうのがあったので、ちょっとここは日程調整しながらみんなで行けるんであれば行けたらなと思ってま
ぜ
すし、
ひ行きたいです。
ね、逆にこうやってお話いただいたんで、まあ、山下君と小次郎君が二人で喋る会っていうのもまた設定してもいいのかなっていうのはちょこちょこの話が聞いてみたいっていう人が出てきたので、ぜひ、
お願
そういっ
いし
た
ま
オンラインでの公開で喋れる日を予定しようかなとは思ってたんで、また参加者増えたなっていうことは、きっとやらなあかんねやなと思いなが
す。そうですね。
ら、そんな感じでやって
引き
る。
寄せてますね。
そうそう、どんどんまあ引き寄せてきたなと、イベントをちょっとまたしようかなと思ってるんで、まあそのね、そういったこともこちらの方でも配信させてもらおうと思ってるんで、わかりました。じゃあ、最後ね、僕いつも皆さん聞いてる質問があるんですけど、今の平松さんが、独立した時の平松さんに一言。
そうですね。いや、よくやったなっていうか、大正解だったよみたいな感じ
ああ、そういうことか。
ですかね。いい選択をしたし、よくやったって感じですかね。
わ
褒
か
め
り
た
ました。褒めたい。了解、わかりました。今日は平松さんお忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。
い。ありがとうございます。
じゃあ、今後、協力していきたい方、先に山下さんの名前も出ましたよ。他にこんな方と一緒にやってみたいですっていう方、おられたら一度お話しいただけたら、それを最後にしたいなと思います。
そうですね。介護施設向けのサービスがメインになってくるので、まあ、こういうサービスってなかなか認知が足りてないという部分があって、求めてるところはたくさんあるっていうのも思ってますので、もし、こういうところが求めてる人がいるよっていうふうなところがあれば、ぜひお声かけいただければと思っています。
わかりました。今日はお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございます。